音声で聞く産経ポッドキャストでお届けするスポーツここが知りたい、産経新聞運動部の田中充です。今回は女子の野球選手でプロ野球埼玉西武ライオンズ公認チームである埼玉西武ライオンズレディースでプレーする六角彩子さんにお話を伺います。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回六角さんにお話を聞きたいのが5人制野球ベースボール5についてなんですが、国際野球連盟が考案した野球の普及策で、六角さんは日本でただ一人の公認インストラクターも務めていらっしゃるということなんですが、まずはこの5人制野球というのを少し簡単にご説明いただけますでしょうか。
はい、5人制野球というのはですね、はい、野球ソフトボールにすごくよく似ている、まあ、第3の競技と言われていまして、ゴムボール一つで、野球ソフトボールのような競技をするっていうものに、
バットとか、
そうです、道具も一切使わず、ボール一つでできるスポーツになっていまして、で、男子と女子一緒にやるっていう、ソフトボール野球、そうですよね、なかなか一緒にやることって難しいんですけども、この競技は男子女子は必ず一緒にやらなきゃいけないっていう競技になっているんですよ。
5人制ですけど、じゃあ5人の中に男女が入るという形ですか。
そうです、最低2人、はい、2人は女性、2人は男性で、もう1人はどっちでもいいっていう感じに なってますね。
へえ、
はい、
どういうそのいわゆる5人で、はい、野球みたいなフィールドを守るわけじゃなくて、もっとちっちゃなスペースでやる感じなんですか。
そうですね、野球ですと例えば野球のピッチャーから、キャッチャーまでが18メートルって言われてるんですけれども、ベースボール5ですと塁間が13メートル、それよりも5メートルも前の13メートルが一塁までの距離っていう感じで、こうすごい狭い競技なんですね。なのでピッチャーとキャッチャーがいないっていうのも特徴の一つで、
ピッチャーとキャッチャーがいない、
はい、でポジションとしてはファースト、セカンド、サード、ショート、でセカンドとショートの間にミッドフィルダー、
ミッドフィルダー、
はい、
サッカーみたいですね。
そうです、そうです。その5人でやるっていうのがベースボール5の特徴ですね。
なるほどですね、
はい、
どうやって打つんですか。そうするとピッチャーいない、
ピッチャーいなくてキャッチャーいないんで、自分で手でトスを上げて、自分で手で打つっていう、まあ、いわゆる手打ち野球みたいな、はい、ものですね。
非常にじゃあコンパクトにできるということなんですかね。
う
ん、
そうです、はい、もう競技スペースがすごいコンパクトでアーバンスポーツなので、
はい、
試合時間もすごく短く、はい、だいたい1試合20分30分ぐらいで終わっちゃいますね。
なるほど。
そう、野球とかですとやっぱ2時間とかかかっちゃうんですけども、はい、簡単にできるっていうのもこう特徴ですね。
なるほどですね。5回制でやるような5イニングで試合が終了で、
そうです、5イニング、そうです。
こう塁間もあれですけど、はい、じゃあ屋内でできるような感じなんですか。
そうですね、屋内でも、うん、屋外でもどっちでもできるっていうのが、
なるほどなるほど、
はい、野球とかソフトボールどうしても雨降っちゃうと外でできなかったりもするんですけども、
中止になっちゃいますよね。
そうです、ベースボール5ですともう屋内でできて、こうしかもこう狭い場所でできるので、海外とかですと例えばショッピングモールの真ん中のこうちょっとした広場ですとか、ああいうところでやったりとかもあるみたいですね。
なるほど、まあ、先ほど六角さんアーバンスポーツおっしゃいますけど、
はい、
例えばバスケットの5人制に対して 3on3 みたいなものがありますよ ね、
はいはいはい、
野球ソフトでいうところに対して、まあ、このどちらかというとそういう 3on3 みたいな、
そうです、ね、
コンパクトに争っていくような、はい、
そうです、
そういう競技なんですか。
はい、コンパクトでこう、はい、しかも手軽にできる、道具がいらない、手軽にできる。
なるほど、
はい、
グローブとかバットとか高いです
よ
ね。
そうなんですよね。
なるほど、
はい、
これそうするといわゆるこう野球ソフトなんかでいうと東アジアとか、
うんうんうん、
まあ、北中米、まあ、南米なんかが盛んですけれども、
はいはいはい、
グローブもバットもいらないということになると、
はいはい、
まあ、どこででもできるということで、世界的に言うとどういうところでこう活発に行われたりするんですか。
もう世界的にもかなり今広まってまして、まだこの競技始まって3年4年ぐらいしか経ってないんですけれども、
なんか2018年にこの国際野球連盟、ね、WBSC が、
はい、発表したっていう、はい、ものなんですけども、はい、今なんかこう、まあ、大体100カ国近くがやってるっていう、はい、でヨーロッパですとか、もちろんあの野球 の人気な中南米もそうなんですけど、はい、アフリカですとか、
アフリカでも、
そういう、はい、でなんでかって、野球とかソフトボールって すごい人気があってやりたいんですけど、はい、やりたいけどできないっていう国が結構あったんですよ。場所の問題とか、場所の問題、道具の問題とか、やっぱりお金もかかってしまう競技なので、それがこう、こういう簡易的なスポーツになって、
はい、
こうやりたかったところがどんどんでき始めたというか。
ああ、そっか、球場がないと本来できないですもんね、こう野球とかソフトですと。
そうです。
これだと、まあ、うん、体育館でもできるし、さっきおっしゃったようにショッピングモールでもできると、
でボール一つでできるっていうので。
あ、なるほど、
はい、
なんかちょっと調べるとですね、はい、2026年のユースオリンピックの競技にももう決まってたりするんですか。
はい、はい、そうですね、はい、オリンピック種目に、まあ、ユースなんですけども、もう決まっていて、で、ま
あ、
野球ソフトボールが次回から外れてしまうんですけれども、は
い、そうですね、パリオリンピックでまた外れてしまいますよね。
はい、はい、でも、まあ、今後ベースボール5がオリンピック入りする可能性も秘めているんじゃないかと。
めちゃくちゃ楽しみな競技ですね。
そうなんですよ、はい。
実は私も一度この日本、全日本野球協会さんがメディア向けに競技体験をさせてくれる機会がありまして、一応だけ手打ち野球のつもりで簡単にやってみたんですけども、塁間13メートルで、まあ、この外野がないようなスペースの中に5人の人が守っているという状況だと、どこに打ってもほぼ取られてアウトになるというか、こう打ちすぎてもダメなんですよね。確かノーバンでフェンスに当たってもアウトになるということで、
いわゆるホームランがアウトになってしまう
と、はい、いうことですよね。
そうです、そうです。
ダイレクトにフェンス越えてもアウトですし、
うんうんうん、
そういう意味ですごく難しいなと思ったんですけども、公認インストラクターの六角さんから何かこう、
はい、
コツというか、
はい、
まあ、どういうふうにしたら、はい、うまくいきますよというようなものがちょっとあれば、ぜひ、
はい、
これから、
はい、
競技をする人に向けてアドバイスをお願いしたいんですけども、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、まず、うん、やっぱりこうグローブとかバット使わないっていうところもあるんですけど、
はい、
取って投げるに関しては、
はい、
例えば野球とかソフトボールとか、まあ、スポーツやっている人にとっては、まあ、結構できるところなのかなと思うんですよ。
なるほど、なるほど。
ただ手で打つっていうのは、はい、なかなかこう体験して来なかった人が多いと思うので、こう手で打つっていうのがすごく難しいんですね。で結構多いのが、こう強く打たなきゃって体の近くでこう打っちゃう人が多いんですけども、まあコツ、ちょっとまあ技術的なコツとすると、体のなるべく遠いところでこう肘を伸ばした時に当てるみたいな、そういうイメージで打つと結構強い球が打てる。
遠心力みたいな。
そうです、そうです、
使うって感じですか。
はい、体で遠心力生み出して打つみたいな感じですね。
うん、ただこう飛びすぎてもダメですよね。
そうです。なので低く、
低く
こう相手の足元を狙うというか、バウンド数をうまく利用して打つと相手のエラーを誘えるとか、そういうのもありますね。
じゃあこう相手が取りづらいような回数のバウンドでタイミングをずらしたりとか。
はいはいはい。
はあ、結構頭脳も使う感じの競技になりますね。
そうですね、はい。まあ、5人制ということでピッチャーキャッチャーいないので、例えばランナー2塁でサードゴロが飛んだっていう時に、サードがファーストに投げた時にホームがいないんですよ。
おー、そうですね、
キャッチャーがいないんですよ、
はい、
なので関係ない選手というか、ボールに触れていない選手がホームカバーに走ったりしなきゃいけないとか。
なるほど。
そういう動きがすごい出てくる。
複雑ですね。
はい、なので短時間で試合は終わるんですけれども、めちゃくちゃ汗かきます、
ね。あ、そうなんですか。
はい、
じゃあもう軽くその手打ち上げのつもりでやったら大変なことになりますね。
そうそう、めちゃくちゃ汗かくと思います。
まあ、今さっきおっしゃったように、
はい、
取るとか投げるっていうのは、これ野球とかソフトやってる子にとっては、
はい、
まあ、ちょっとこうメリットであると思うんですけど、他の競技からでも全然入ってこれるような競技なんですか。
はいはい、全然できると思います。例えばバレーボール選手とかですと、実際にこう、まあ、ボールは大きいですけど、はい、球を手で思い切り打って、
あ、スパイクするような感じ、
そうですね、はい、っていう、こう上から打っても OK なので。
あ、なるほど、強くバウンドで地面に叩きつけるような、
はい、そういうスポーツ競技やってた人も得意だと思いますし、逆にサッカーとかこうあんまり手は使わないけれども、動きが速かったりすると、塁間まで短いっていうのもありますし、
なるほど、
はい、いろんな競技の人が参加できる競技なんじゃないかなと思いますね。
なるほどですね。ちょっと調べるとですね、この8月に、はい、今年の8月に初めて日本代表チームというのが編成されて、でマレーシアで開催されるアジアカップに、はい、こう派遣もされるということで伺っているんですけれども、はいはいはい、そんな感じで間違いないですか？
そうです。もう世界で初めてのアジアカップが行われるんですよね、まず。
あ、なるほど、
はい、でそのアジアカップで勝った、まあ、はい、上位3カ国と、はい、いうのが、はい、初のワールドカップというのが開催されるんですけれども、そちらの出場権を得られるっていうものになってるんですよ。
なるほど、なるほど。こうまだ競技としては本当に普及始まったばかりですから。
そうですね、はい、
誰にでもチャンスが、まあ、今回のね、この8月の代表はもう7月に代表決定戦が行われて、まあ、実際決まっていくと思うんですけども、来年以降も代表選考があれば、
はい、
まあ、どんどんとみんなこう、大体5人でみんなチーム作るんですか、うん、もうちょっと、
8人ですね。8人で、基本的には、は
い、控えも入れて。
そうです、女性4人男性4人の8人って感じです、ね、
なるほど、なるほど。六角さんご自身も今現役で、はい、女子野球されてますけども、はい、この5人制野球も現役のプレイヤーで。
そうです、選手で、はい、昨年末から自分でちょっとチーム作りたいなと思いまして、はい、ベースボール5普及させたいっていうのがあったんですけど、なかなかこうやる環境がないなと思ったので、
なるほどですね、
まずやっぱ環境作りからだなと思って、はい、とりあえず
公認インストラクターですね、
はい、もうとりあえずチームを作ろうと思いまして、はいはい、で、まあ、チーム作って、で今チームメイトが大体 12,3 人いるんですけども、
はいはい、
それで、まあ、チームなので、はい、代表を目指してせっかくならやろうっていうことで。
そうなんですか。
はい、今やってますね。
どちらで活動されてる、はい、なんていうチームなんですか。
はい、基本的には埼玉県の体育館とかで活動していて、はい、でファイブスターズっていう、
ファイブスターズ、なるほど、
はい、ベースボール5のスターズということで、
あ、なるほどですね、
ファイブスターズっていう名前にして、はい、今活動してますね。
なるほど、
はい、
じゃあもう六角さんも日本代表入りを目指して、
うん、そうですね、
ね、女子野球ではもう日本代表を経験されてますけども、
はい、
こちらでじゃあ二刀流というような、
ね、そうですね、二刀流でベースボール5も代表目指して、はい、頑張ってます。
なるほどですね、
はい、
最後にまあ改めてなんですけど、このベースボール5の魅力、はい、
うん、
と、
はい、
まあ、こうどんな競技になっていってほしいのか、まあ、先ほどちょっとオリンピックの可能性もおっしゃってましたけども、六角さんが思い描くこう5人制野球の未来というのはどういうものなのかというのを教えてもらえますでしょうか。
はい、やっぱりこうベースボール5っていう競技がもうみんな知ってる、
はい、
こうみんなに愛される競技になってほしいと思いますし、はい、例えば子どもとか公園でやったりとか、こうそこら中でこうやれるような競技、はい、になってほしいですし、
あ、
まあ、もちろんオリンピック競技としてこうスポーツとしての、まあ、なんだろうな、こう地位というか、はい、そのオリンピック競技になるっていうのも、まあ、夢でもあるんですけれども、まあ、それと同時にベースボール5って男子と女子、男性と女性が一緒にやる競技なので、
はい、
こう、まあ、日本は特にそこまでこう女子と男子の差というか、はい、こうないですけど、例えば海外ですと、うん、例えば なんて言うんだろうな、女性がまだちょっとこう権力が弱いとか、うんうんうん、そういう国とかも多いかも思うんですけども、
ね、
そういうのも全くなく、うん、男女平等っていうのが、
は
い、
ジェンダーフリーで、
そうです、っていうのがこう世界中に広まる、そんなこうルーツの一つとなってるベースボール5があるみたいな、
あ、
っていうのまでこう行けたらいいなというか、そんな競技になってくれると嬉しいなと思いますね。
あ、なるほどですね、はい、まあ、本当に男女がまあ一緒になってできる、
うん、はい、一緒に楽しめる競技というか、うん、
あ、そう、なるほど、
そうですね、
わかりました、ありがとうございます、はい、ぜひ六角さんも日本代表入りを目指して、うん、はい、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
今回は、六角彩子さんに5人制野球の魅力についてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組をフォローすると最新エピソードが自宅の Wi-Fi で自動ダウンロードされるので、外出の際にはオフラインでも楽しめます。歩きながら、運転しながら、地下鉄でも大丈夫。ぜひフォローをお願いします。